おはようございます。ガチョウです。アラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、いい走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。1ヶ月ぐらい前かな、人間ドックを受けてきました。でその結果がね、つい先日封筒で届いたんですけど、こうドキドキしながら封を切るわけですよ。で今回はどうかな、成績はって、結果はどうかなって。で良好でした。 A でした。よかった。もうドキドキするよね、あれ見ると、で9年前、僕は内科検診、もう会社のね健康診断っていうか人間ドックで、このままだとメタボ検診に引っかかりますよって言われて、そのために走り始めたんですけど、まあ、その話はよくしてるけど、その時のことがねすごい思い出されますそんな前な感じはしないんだけどね、もう思い出す、あの時そうお腹周りとか測って、でほら、基準っていうのは男性が85センチ以上、女性が90センチ以上、もうまず9年前はここで引っかかってるんだよね。であと血糖、血圧、脂質、でこの中の一つでも基準が高いと、メタボということになってしまいます。で僕はねこの3つの数値は、まあ、基準よりは低かったんだけど、もう超ギリギリですたまたま下回ったっていう言い方があってかな、なので、少しでもってことで走り始めたのが、まず最初の一歩でした。で、メタボ、いわゆる肥満、これ2つに分けられて、内臓脂肪型、お腹の中の内臓に脂肪がくっついてるっていうパターンと、皮下脂肪型、太ももとかお尻とかね、そこに脂肪がくっついてる場合、2つあります。でメタボ検診では内臓脂肪型をチェックしてるわけですよね。でね、走り始めた理由って、ダイエットもあるんだけど、ぜいぜいハーハーすると、脂質代謝が、促進されるんですよ。なので血液の中の血中の中性脂肪とかコレステロールとか内臓脂肪が運動の時のエネルギーとして使われる、故に結果としてだんだん数値が改善してくると、ただこれって見た目変わんないんですよ、あんまり毎日やっててもなんだけど、これは大丈夫、見えないところでちゃんと改善されてるので、それ安心してください。で結果が出るとね、なんかこう今までの努力が無駄にならないっていうか、もう無駄にしたくないっていうこともあり、で体調も良くなるから、で元気になる、ポジティブになってくるんで、これは走ることが良かったんだということで、走りの習慣、これが身についてくる、これがねできれば締めたもんですよ、僕はこれをうまくこう手に入れた感じですね。ただね、これ走る習慣が身についたとしても、年齢がね、僕50になったけど、大体そのぐらいの年齢の人ってだんだんこうね、年齢とともに、メタボとは関係なく筋力が衰えてくるわけですよね、弱まってくる。なので、40代前半ぐらいから僕走り始めてるけど、その時と同じように走ってるだけではちょっとね、やっぱり効果が薄まってくる。なんか30代40代前半はもう走るとどんどんこう筋肉が強くなっていく。だからスピードも速いわけだから、メタボの改善の効果も出てくるんだけど、年取ってくると筋力自体が低下してきちゃうから、いつものランニングペース、それだとあんまり効果がないっていうか、現状維持が精一杯なので、もっと本当はね、負荷を強くしなきゃいけないんですよね。なんだけどこれあんまり長い距離で速いスピード、これやりすぎちゃうとちょっとこう、そもそも体的に追いつかないっていうこともあるし、怪我がしてしまったりとか調子が狂うっていうこともあるので、あんまりね気合い入れすぎてやるのもどうかと思う。そうすると今度また体重が増えてくるっていう、なんかどうしたらいいんだよって。で そんな時におすすめなのが、僕がいつもやってますけど、坂を走る、うん、でね、坂ってやっぱこうなんだろうな、平地を走るよりも自然と負荷は高くなるんですよ、角度があるんで。だからなんかイメージとして坂道走るときは平地と同じぐらいのスピードで走んなきゃいけないって思うかもしれないけど、そんなことは全然なくて、ゆっくりでもそれなりに筋肉に負荷はかかります、筋肉に負荷がね、心肺機能ではなくて筋肉、それでいいと思うんですよ、なのでたまにはいつも走ってる平地のあのコースだけじゃなくて坂道を走るようにすることをおすすめしたいなっていうふうに思います。あとね、内臓脂肪、これを減らすっていうこと、まあ、っていうかね、これ減るんだけど一瞬、ただそれをこう、続けていくことが大変、坂道走るっていうのは、一つ一つの練習の一つのメニューなんだけど、それも続けていくためにはモチベーションが必要じゃないですか。これが結構大事なんだよね。で、自分のライフスタイルに組み込めれば、もうこれもう最高なんだけど、なかなかねライフスタイルの中に組み込むのって難しいと思います。走る習慣でさっきさりげなくさらっと言っちゃったけど、で、どうすればいいかっていう、これも方法ってかテクニックになるかもしれないけど、これもラジオで前話したけど、大会に参加するといいですよ、大会。今騒動が勃発してるからなかなかね大会なんか出れないよ、中止になってたり延期になってんじゃんって話かもしれないけど、チャンスがあったら手を挙げてみてほしいと思います。っていうのはやっぱり大会とか行くと、自分と同じような体型の人がやっぱり多い、あと走る目的も近しい人が多いです。なので勇気づきます、あとね、結構年配の人なんかも多いので、その年配の人たちが僕を抜かしていったりとかするとあれでって、こんなおじいちゃんおばあちゃん、なんかね結構ショックなんだよねこれ、なのでちょっと改めて自分の、言っちゃなんだけど不甲斐なさみたいなところを感じたりとかするいい機会になります。それがバネとなり走る気持ちのスイッチになってきます。あと大会行くとね、ゴールするっていう同じ目的をみんな持って走ってるんで、なんか気持ちがいいです、なんかこう一大プロジェクトを成し遂げるみたいな感じがして、であとやっぱり大会っていうと、競争っていうわけでもないけど、周りに走ってる人がいるからあの人に抜かされたら抜き返すとかっていう気持ちのね、競争意識みたいなのが芽生えるので、それもあると思うし、あとゴールするとタイムが成績として出てくるので、1日今日頑張った成果、それが目に見える形で見えてくるとすごく嬉しいです。そんなことをね、僕はレースで体験して今もずっと走り続けてる感じですね。そうですね、あとね、なんだろうな、お話ししようとしたことは、そう年齢が上がると、自分のことばかりじゃなくて、どっちかっていうと家族のこととか、会社のこととか、どっちかっていうとそっちを優先することが多いじゃないですか。なので、それでなかなかこう時間取れずに走るのやめちゃうっていうケースもあるから、おすすめなのは通勤な、これも選択肢としてはあると思います。その走る距離が短いとか長いとか、それ長いに越したことないんだけど、少なくとも走るときにはね、ザックの中にパソコンとか書類とか着替えとかね、ザックに入れて持って走るじゃないですか。それがすごいいいトレーニングになります。なので、一つの走る習慣の定着方法として、通勤ランをおすすめします。これおすすめしながら僕はまだやってないんだけど、やってないのはたまにやるけど習慣にはなってないだけど、ちょっと走る時間がないっていう方にはちょっと通勤ランは、ぜひおすすめしたいなっていうふうに思います。今回は以上ですね。内臓脂肪自然とくっついちゃうんで、それを減らすためには走ることが有効だよと、長く続けていくことがね、 健康を維持する一つの秘訣だという話をしました。このお話がお役に立てば嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。